説教5つのパンと2匹の魚、石橋秀夫牧師です。
対抗節第2手術礼拝を迎えます。ろうそくが2本つきました。4本ついたらクリスマスとなりますが、主イエスの母マリアに対して天使が受胎告知をいたしますが、その受胎告知をした後、マリアが神を賛美して歌うあのマリアの賛歌を思い起こします。すでに学んだところでありますが、ルカ福音書の1章の46節の中で、46節以下に示されていくマリアの賛歌の中で、53節のところに、飢えた人を良いもので満たし、富める者を空腹のまま追い返されますと、このような御言葉が示されています。ここには主イエスが誕生して、その救いの技をなさることによって価値の逆転が起こるということが示されてくるわけであります。富める者が空腹のまま追い返され、飢えている者が良いもので満たされるとあります。富める者というのは神の前で自分を知らない者と言って良いと思います。富んでいますから飢えることはありません。力がありますから自分の足りないものをその富において満たすことができます。神を必要としないものと言ってよいと思います。それに対して飢えたるものは誰でもと読むことができます。それは富めるものも含みながら、飢えたものはそれは心が飢える、そしてまた実際に飢える、乾く、実際に乾く、そのような痛みの中にある者たちは全て良いもので満たされると示されてくるわけであります。クリスマスに誕生する主イエスによってもたらされる救いは、本当に飢え乾いているものを満たされる、その救いをもたらせるお方として示されてくるわけであります。この対抗節第2手術におきまして、人里離れたところにおいて男だけでも5000人の人々の飢えを満たした、5000人の給食の出来事を学ぶのであります。人里を離れたところということにおいて、荒野ということと結び合わせて、考えることができます。荒野で空腹が満たされる、空腹で飢え苦しみ死んでしまうかもしれないという状況の中でその飢えが満たされる、これは旧約聖書における出エジプトの大きな経験でありました。エジプトの奴隷から解放されて荒野を40年間旅するのであります。空腹で飢え苦しみ、空腹の上に死んでしまうという旅の中にあって、神は魔のを降らしてその飢えを満たされた、その神体験がイスラエルの信仰共同体を形作っていく力となっていくわけであります。この出来事と今日の聖書は重なります。あるいはそれ以上の神様の御業が5000人の給食の出来事の中に示されていると言ってよいのであります。旧約聖書の中心は荒野の40年間の旅において神様が民を養われたということであります。そしてまた新約聖書の中心、それが何であるかということが5000人の給食の今日の聖書において直ちに強く示されているところであります。 最初の御言葉を見ていただきたいと思います。ルカ福音書の9章の10節、使徒たちは帰ってきて自分たちの行ったことを皆イエスに告げた。イエスは彼らを連れ自分たちだけでベトサイダという町に退かれた、と示されてくるわけであります。前のところで主イエスは12人の弟子たちを神の国を述べ伝えるために、病人を癒すために使わすのであります。やがて主イエスはこの世のその働きを終えて天に昇っていかれる時が来る。その後神の国を述べ伝えるのは弟子たちの業となるわけであります。その訓練をされたその主イエスの御業を9章の初めのところで学んだのであります。弟子たちは神の国の福音、神の国を述べ伝えた、神の国を述べ伝えた。人々はその語る言葉に真剣に耳を傾けてくれた。病人を癒すことができた。弟子たちと主イエスが共にいたからであります。弟子たちはイエス様の技をなすことができたのであります。人たちは帰ってきて自分たちの行ったことを皆イエスに告げたとあります。弟子たちは多分興奮して帰ってきて自分たちができたことを主イエスに喜びを持って告げた。まさに主が行うことを弟子も行うことができた。主イエスの前にはたくさんの群衆が集まってきている。まさに今伝道の時、燃え上がる時、イスラエル中がイエス様に目を向けて、イスラエル中の人々がイエスに向かってイエスを主と告白してそのもとに集まってくる、そういう伝道の広がりを私たちは想像するところであります。しかし主イエスは彼らを連れ自分たちだけでベトサイダという町に退かれたと示されています。人間の思いとは全く違ったイエス様の御業が示されてくるわけであります。退かれるのであります。主イエスは退かれた。人々がイエス様に期待すること、弟子たちが自分を見つめイエス様を見つめそこで働いていくそのこと、それが全く違ったものであることが示されてくるのであります。退かれるということはそれは祈るためだと見ることができますし、その祈りにおいて神様が本当に人間に与えようとしておられる救い、植えたものを良いもので満たす、すべて植えたものを良いもので満たす、その良いもの、それを本当に指し示すために主イエスは退かれた。それが歪められることがないために主イエスは退かれたとこの箇所から示されてくるわけであります。ちょっと先のところを見ていきますと、14節のところで、というのは男が5000人ほどいたからであると示されています。男が5000人ほどいた、まあ、女性もいるでしょうし子供もいるでしょうし、その中で特に男が5000人いたと示されてくるわけであります。この男が5000人ということにおいてヨハネ福音書同じような5000人の給食の出来事が記されてまいります。5000人の給食のこの出来事は4つの福音書がそれぞれ記しています。 それだけ非常に重要な人々の心の中に大きな印象を持って語り継がれてきた強い主の思いを受け止め、この物語が語り継がれたことを示しています。ヨハネ福音書の6章を見ていただきたいと思います。6章の15節を見ていただきますと、この15節のところで同じ5000人の給食の出来事の最後のところでありますが、イエスは人々が来て自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、一人でまた山に退かれたと示されています。男5000人ということの意味がこの言葉の中に示されているように思います。主イエスを王にしようとした。イスラエルはローマによって支配されています。異邦人によって支配されています。異邦人は汚れているものとユダヤ人たちは見ています。異邦人、汚れた者たちによってイスラエルが支配されている。イスラエルの指導者たちもこのローマに従っている。それに耐えられない。イスラエルはいつ暴動が起きてもおかしくない、そういう状態にあったのであります。その屈辱を払拭する指導者が現れた。自分たちの本当の王が現れた。それがこの主イエスだ。そして男5000人ということは、その王のもとにすぐに軍隊が編成される、そういう状況が示されてくるわけであります。実際にある新約学者は、この5000人は軍隊を組織するための5000人、それができる状況を示していると説明しています。主イエスが王となって、そのもとに強力な軍隊が編成されて、そしてイスラエルを支配する。そういう中で全てのものが、飢え乾いたものが本当に満腹する、そういう救いをもたらすことができるだろうか。人々は主イエスにそのことを期待するのであります。強力な王が現れて、外国の軍隊を追い出して、そして世界を支配する国になっていく、そういう夢を見るのであります。しかし主イエスの歩まれる道はその道とは全く違うのであります。主イエスは人々の思いを知り、弟子たちを見つめながら退かれるのであります。全てのものの上を満たす良いものを与えるために主イエスは退かれるのであります。次のところを見ていきますと、11節、群衆はそのことを知ってイエスの後を追った。イエスはこの人々を迎え、神の国について語り、治療の必要な人々を癒しておられた。日が傾きかけたので12人はそばに来てイエスに言った。群衆を解散させてください。そうすれば前の村や里へ行って宿を取り食べ物を見つけるでしょう。私はこの人里を離れたところにいるのです。と弟子たちは心配しているのであります。再び人々はイエスを、静岡れたイエスを探し求め、ベトサイダにいると知って、そちらにたくさんの群衆が集まってきた。そして集まってきた者たちに対して主イエスは神の国を語り、神の国について述べ伝え、病気を癒された。集まってきた群衆は時を忘れて主イエスの語る言葉に耳を傾け、そしてその御業を見つめていた。大きな感動がそこにあったと読んでいくことができると思います。弟子たちはそういう状況の中で心配するわけであります。 間もなく夕方になると人々は食べるものをそこで見出すことができない。だから群衆を解散させて周りの村や里へ行かせて宿を取り食べ物を見つけましょう。このように主イエスに提案するのであります。この弟子たちの心配に対するイエス様のお言葉に注目させられます。13節、しかしイエスは言われた、あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。彼らは言った、私たちはパン5つと魚2匹しかありません。この全ての人のためというために私たちが食べ物を買いに行かない限り、あなた方が彼らに食べ物を与えなさいと思いがけないイエス様のお言葉が響くのであります。しかし弟子たちはこのイエス様のお言葉に対して、私たちはパン5つと魚2匹しかありませんと答えるのであります。男だけでも5000人、この人々の空腹を満たすことは全く不可能であります。自分たちにはパン5つと魚2匹しかない、こんな小さいもので5000人の空腹を満たすことは絶対できない。しばしば私もこんな思いになることがあります。自分はパン5つと魚2匹しか持っていない、このような力しかない、このような大きな課題に問題にどうしてぶつかっていくことができるだろうか。自分の持っている小ささをのゆえに絶望するのであります。持っているがゆえに絶望するのであります。そのところで私たちはイエス様がそこにいてくださることを忘れてしまいます。病気を癒されるイエス様を見つめてきた、そしてその力に感動してきた。しかし今5000人もの空腹を満たさなければならない、この大きな問題が覆いかぶさってきたときに、弟子たちはイエス様のことを忘れてしまうのであります。イエス様がどなたか、どなたであるかということを忘れてしまうのであります。ルカは主イエスが神と一つであるお方、神であることを強く指し示していくのであります。その方がいらっしゃるのであるな、であるがゆえに、この空腹の状況にあってイエス様の問いに答えるとすれば、あなたが共にいてくださいます、お言葉通りにいたしましょうと応答すべき言葉でありますが、なかなかその言葉は弟子たちから出てこないのであります。それは私たちも同じであります。自分の無力に頭を抱え、大きな大きな問題の前にしゃがみ込んでしまう私たちであります。しかし主イエスはこの弟子たちを、この私たちを用いられるのであります。14節、というのは男が5000人ほどにいたからである。イエスは弟子たちに、人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさいと言われた。弟子たちはそのようにして皆を座らせた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いでそのために賛美の祈りを唱え、裂いて弟子たちに渡した。渡しては群衆に配らせた。弟子たちの持っている5つのパンと2匹の魚を用いて5000人の者たちの空腹を満たす主の御業が示されています。全てのものの上を満たすことがおできになる方が、弟子たちの小さな力を用いてその御業をなさる、その主イエスの御業、そのうちに私たちも用いられているということを思うのでありますが、 16節のこの言葉は非常に重要な意味を持つ言葉が示されてくるわけであります。もう一度16節を見ていきますと、するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、この取りという言葉であります。大変重要であります。取り、天を仰いでそのために賛美の祈りを唱え、祝福されたということであります。そして裂いて弟子たちに渡して群衆に配らせた。取り、祝福し、裂いて渡して配らせた。これが非常に重要な意味を持つ言葉であります。すべてのものの貧しいものの上を満たされる神様の救いの御業がこの言葉の中に示されているのであります。言うまでもなくこれは生産式を指し示しています。ちょっと下のところを見ていただきますと、重要なイエス様の予告の言葉が示されています。21節、イエスは弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないように命じて次のように言われた。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥され、殺され、3日目に復活することになっている。貧しいものの、すべてのものの上を満たすために、渇きを満たすために、主イエスがこれからなされる御業が示されてくるのであります。この生産式、パンを取り、祝福して、裂いて、渡して配る、まあ、このことで言えば1月に南インドに参りまして、その総会に招かれて参加した時の生産式の感動を思い起こします。まあ、説教がなくてもこの生産式のみの礼拝であったのですが、パンをまさに裂き、それを祝、パンを取り、これを祝福して裂いて、全国から選ばれた総会議員たち500名、余りの者たちが祭壇の前に出て、ひざまずき、まあ、1回に20人ぐらいずつひざまずいて、前に出るわけでありますが、その一人一人に、配り渡された、あの生産式を非常に感動を持って思い起こします。私たちの教会の生産式はそのようにはいたしませんが、主イエス・キリストが十字架において自分の肉を裂き、血を流し、そして私たちの全ての罪を背負い、痛みを背負い、十字架に死んでくださった。そして復活して、その復活の命を私たちに与えてくださった、その尊い主の御業を私たちはパンをいただき、そしてブドウ酒をいただくことによって、その復活の命に預からせていただく喜びを、また生ける神の御業を生産において深く味わい知らされる、そのことを私たちの礼拝においても経験させられているところであります。十字架の上にご自分の肉を裂き、血を流された、このことによって私たちの罪が許され、また復活の命に預かることによって、私たちの上に覆いかぶさってくるあらゆる痛み、苦難、そして飢え、渇きから癒される、そしてその癒しにおいて与えられる喜びがどのようなものであるかということが17節に示されてくるわけであります。すべての人が食べて満腹した、 そして残ったパンのくずを集めると12カゴもあった。まあ、12は12イスラエル12部族を指し示すとともに、もう12の中にこれ完全数ですから、全てのものを指し示しています。全てのものが満たされて余りある、そういう恵みが神様から与えられていくことが示されていくわけであります。聖書の福音、その中心、救いの御業、全てのものがイエス様の十字架と復活の命に預かることによって満たされる。どのような上、どのような渇きからも満たされる。そのことが5000人の給食のこの出来事において私たちに強く示されていくのであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に教えてくださり感謝いたします。すべてのものがその上渇きから癒される尊い主の救いの御業が今日の御言葉に示されています。私はイエス様の十字架と復活の命に預かり、このように主の尊い交わりのうちにあって生かされています。その恵みを新たに対抗説第二手術の礼拝として、その礼拝において受け止める時を、御言葉を味わう時を与えてくださり感謝いたします。どうぞこの主の尊い御業に私たちの心をいつも向けることができますように、それぞれが耐え難い苦難にの中に生きなければならないことがあります。またどうすることもできないような大きな問題が覆いかぶさってきて飢え渇くことがあります。しかしその時にその飢え渇きを満たす主の命に預かりながら生きるものとなさしめてください。私が教会の礼拝に新しく来た方々、求道中の方々をどうぞ祝福してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。